救いへの戦いと題してお願いいたします。
ただいまフィリピの信徒の手紙1章の12節から30節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりのところ12節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音の前進に役立ったと知ってほしい。私の身に起こったこと、そう多少ぼやかした言い方をしていますけれども、これはパウロが囚われの身となって牢屋の中に収監されてしまった事態を表しています。パウロはこの手紙をおそらくエフェソの町の牢獄の中から書き送ったのだろう、今日ではそんなふうに推定されていますけれども、牢屋の中にありながらパウロは自分が牢屋に囚われている不自由な状況についてほとんど全くと言っていいほどこの手紙の中には書き記しません。で、無論それは牢屋の中が快適だったということではないんです。一世紀の牢屋というのは今日のように収監されている人の健康を考えてくれるような取り組みというのはほとんどありませんでした。食事というのは一日に一回本当にわずかな分量しか与えられませんでしたし、太陽が差し込むような明かり取りも設けられていなかったと考えられています。まして運動不足にならないように一日に30分ぐらい少し広いところに出て運動するように、でそういうプログラムもありませんでした。本当に窮屈なところで暗い中でわずかな食料で押し込められている。ですから牢屋に閉じ込められているということは実は長い時間をかけて健康を損なわせ死に至らせるようなそういう危険と隣り合わせになるような出来事でした。極めてスローテンポなしかし処刑場にいると言ってもいいようなそんなありさまだったんです。そういう牢屋の生活ですからパウロはどうしたって自分の死ということをまるっきり意識しないというわけにはいきません。21節以下のところでパウロが生きることと死ぬことを並べて語っていますけれども、それは実際問題としてこの牢屋の生活の中でパウロが自分の死ということを意識せざるを得なかったということを表しています。しかしパウロはこたびの習慣を決して悪い一方のこととは考えていません。むしろそれを福音の前進に役立つ出来事だ、そんなふうに考えフィリピ教会の人たちに伝えているわけです。牢屋に閉じ込められて、そして確実に命が脅かされている、そういう事情のもとにあるのにどうしてパウロは暗くならないんでしょうか。どうして不機嫌にならないんでしょうか。パウロはここで自分の投獄のことに触れながら言います。この出来事というのは福音が前進するために役立っているんだ、そう言うんです。パウロにとっては、一つ言えることは自分が生きるか死ぬかということよりも福音が少しでも広まって一人でも多くの人が主イエスキリストの福音を知らされそれを信じて生きるようになってほしい、そっちの方がはるかに重大だと思っていた。それは確かなようです。ですからパウロはたとえ自分が牢屋の中に囚われの身になっていても非常に明るい顔をしてフィリピンの教会の人たちに告げるわけです。今回のことではかえって福音が前進するようになったのだ、あなたたちはぜひそのことを知っておいてほしい、開口一番そう述べているわけです。しかしこういうパウロの在り方っていうのは確かに印象的なんですけれど、しかし 不思議な感じがしないでもありません。パウロは自分が牢屋に閉じ込められたことで福音が前進したというふうに言ってるんですけれど、しかしどうしてそう言えるんでしょうか。パウロが牢屋の中に押し込められてしまったのは、彼が何か法に触れるような悪い行いをしたからではありません。罪を犯したので牢屋に出られたのではなくて、パウロが主イエスキリストの福音を声高らかに告げ知らせていた、そのことでパウロは牢屋に収監されてしまっているんです。そんなふうにパウロがイエス様の福音を告げ知らせていることを快く思わない人たち、福音を告げて回るパウロのことを忌々しく思っている人たちがパウロを捕らえて、もう二度と人々の前で大っぴらに福音を語ることができないように牢屋に押し込んでしまいました。大勢の人たちの前でイエス様の福音を語ることができないように、いわばパウロの伝道活動の邪魔立てをしようとして牢屋に押し込めたんです。そしてこのままパウロが牢屋の中で衰弱し、そして死んで口を聞かなくなれば、パウロを牢屋に押し込んだ人たちの思うつぼです。今の状況というのは決してパウロにとっては思わしいものではなくて、そしてパウロの敵対者には極めて好都合にことが運んでいるように見えるんです。そうであるのに、どうしてパウロはこのことによって福音が前進しているってそう言うんでしょうか。普通に考えたら、パウロが往来で人々に声高らかにイエス様のことを伝えられる、そっちの方がよっぽど福音が前進してるって言えるんじゃないでしょうか。でもパウロはそうは考えないんです。このことが本当に意味あることだ。どうしてそう言えるのか。それはです、ただ単にパウロが大勢の人たちの前で話をする、そのことがすなわち福音の前進と同じだとパウロは思ってないからです。福音が前進するってのはどういうことか。たくさんの人の前でイエス様のことが語られる、それはもちろん望ましいことには違いないでしょうけれども、しかし大勢の人が集まっている前でイエス様のことを喋ってもです、場合によってはちっとも福音が前進しないっていうことももしかしたらあるのかもしれないんです。イエス様について語られている事柄、イエス様がなさってくださった救いの御業、それが一人の人間の中に入っていく、それは大勢の人の前で説教がされれば必ずそうなるって決まっていることでは実はありません。私たちも身に覚えがあると思うんです。本当に今日の話は私のために語られたと思って帰ることもあればです、同じ話を聞いて隣の人は全然、当たり前のことを聞いて帰ったって思ってることだってあるかもしれないんですね。多くの人の前で福音が語られさえすれば福音が前進してるとは実は決まっていません。福音というのは人間の話の上手さによって聞いた人の中に入っていくようなものではないようなんです。むしろ福音は福音それ自体が持っている力によって人々に影響を及ぼして、そしてそれを聞いた人がたとえとつとつとした素朴な話を聞いたとしても 本当にこのことが私のためのことなんだ、そう信じてその人の中に入っていく。そしてその時にその福音が信じた人に実際に力を及ぼしてその人を変えていくような、そういう仕方で福音というのは私たちの中に入ってくるのじゃないでしょうか。そのことっていうのは、私たちが自分自身のことを振り返って考えても分かるような気がします。あなたはどうしてキリストを信じてるんですか？そう聞かれたときに私たちはどう返事するでしょうか。自分で自問自答してみたらいいと思います。この私はなんでイエス様を信じてるんだろうか。誰かが上手に合点のいくような説明をしてくれたからでしょうか。話の上手な人があなたを説得してその気にさせたからでしょうか。おそらくそうではないと思います。この私はどうしてイエス様のことを救い主だと思っているんだろうか。どうしてこの私はイエス様を信じるようになっているんだろうか。改めてそのことを考えますとです、それは誰かが上手に話してくれたからその話を覚えているわけではないようなんです。もちろん私たちいろんな言葉を聞いてイエスも信じるようにされていったには違いないんですが、しかしあの時あの人のああいう言い方で私は合点したし、今でもその言い方を覚えていて、それが私の、信仰そのものになっているなんてことはないと思います。そうではなくて、たくさんの人がたくさんの言い方をしていますけれども、実は最後に何があるかというと、主イエスがこの私のために十字架にかかってくださって、この私の罪をあの十字架の上で清算してくださり、復活して繰り返し私に語ってくださっている、それが本当のことだから、この私はイエスも主と信じていますというのが最もふさわしい答えになるのではないかと思います。イエス様が本当に十字架にかかって、そして私たちが神様抜きで生きてしまう、自分中心に生きてしまう、神様との関わりを、なしでも平気と思ってしまう、そういう私たちが持っている罪を全部イエス様の側に引き受けてくださって、十字架で死ぬということによってそれを清算してくださっている。そして神様と私たちの間柄を確かにもう一度結んでくださっている。いわば十字架というのは神様から私たちの間に一本の橋が渡されてくるような出来事です。そして私たちには今あのイエス様の上に神様を信じ、神様がこの私に今日の新しい命を与えてくださっている、私に生きるべき新しい生活を与えてくださっている、そう信じて生きる信仰生活を与えられてるんじゃないでしょうか。それが本当のことであり真実なので、私たちはイエス様は私の主です、そういうふうに信頼申し上げて、どんな時もこの方により頼むようにされている、それが私たちの信仰生活の姿ではないかと思うのです。パウロ自身は今牢屋の中に囚われていて、命の危険と隣り合わせになっています。しかしそういう状況の中で、実はそのパウロともイエス・キリストが共にいてくださるということを考えています。そしてパウロは今牢屋の中にいる自分自身の言葉として20節のように言うんです。20節、そしてどんなことにも恥をかかず、これまでのように今も、生きるにも死ぬにも、私の身によってキリストが公然と崇められるようにと切に願い、希望しています。生きるにも死ぬにも、私の身によってキリストが公然と崇められるように。で、この生きるにも死ぬにもっていう、 この言葉は注意が必要な言葉だと思います。注意してこの言葉聞き取りたいんです。これはですパウロが生きても死んでもどっちでもいいって言ってる言葉ではありません。そうではなくてパウロはやっぱり生きるんだと思ってるんです。でもですただ命を流らえて呼吸をして心臓が動いてる、それが生きるということなんだろうか、本当に生きるというのはどういうことなんだろうか、パウロはそう思ってるんです。そしてそれはキリストが教えてくださる。だからパウロは生きるにも死ぬにも私の身によってキリストが公然と崇められますようにって、そういうふうに言うんです。本当は生きたいとパウロが思っている、これは何もパウロを一人に限った話ではありません。およそ生きている人間はですみんなそう思っています。本当に生きたい、誰もがそう思ってるんです。その証拠にです、これ私たちの自分のことを考えたらよくわかりますが、私たち頭ではです自分がいつか死ぬべき存在だって分かっています。分かってるつもりです。でもそれでいて私たちは自分が死ぬとは思ってないんです。それはまだ若くて死が遠い先にあるので気がついてないということではありません。80代の方でも90代の方でも、私たちは多分100歳を超えたってですね、本当に自分に死が訪れてくるその時までは自分は死ぬとは思わないで生きていくに違いないんです。それくらい私たちはです当たり前すぎるので気がついてないんですけれども、自分が生きるってことに執着してるんです。生きるにも死ぬにも私の身によってキリストが公然と崇められますようにと切に願い希望しています。パウロがそう言っているのは死んでもいいって言ってるんじゃないんです。そうではなくて、たとえ死の出来事が避けられないそういうような場合であっても、その最後の刹那までこの私はキリストを崇めるものでいたい、そういう自分であることが本当に生きることだ、そう思ってパウロは生きるにも死ぬにも私の身によってキリストが公然と崇められますようにと言ってるんです。パウロにとっては十字架にかかってくださって神様と私たちの間を取りなして、もう一回神様との交わりを与えてくださった、そのイエス様がよみがえって自分と一緒にいてくださるということが、どんな時にもどんな境遇に置かれていても本当に今の時を生きるっていうことにつながってるんです。そしてそうだからこそパウロはこの福音が一人でも多くの人に知られるようになってほしい、一人でもそのことを受け入れ信じて生きる人が生まれてほしいって心から願ってるんです。そのためにだったらパウロ自身はたとえ牢屋に収監され不自由な暮らしを余儀なくされるとしても、それでもいいとすら思ってるんです。パウロの自分の命が死と隣り合わせの境遇に置かれるとしても、それでも本当にこの福音が広まっていくということが起こるのだったらそれがいいって思ってるんです。そして実際パウロが牢屋に閉じ込められたというその噂を聞いて、主イエスキリストの福音を述べ伝えようとする働きが強まっているというふうにパウロは感じています。14節のところでパウロこういうふうに言うんです。主に結ばれた兄弟たちの中で多くの者が私の囚われているのを見て確信を得、恐れることなくますます勇敢に御言葉を語るようになったのです。パウロが牢屋に閉じ込められたその噂を聞きつけた兄弟姉妹たちがです、今までよりもさらに熱心に イエス様の福音を伝えるようになっている。だから私は感謝している。パウロはそういうふうに言うんです。でただその後の15節を見ると非常にこれは興味深いことが書いてあるんですが、パウロが牢屋に出られたっていう噂を聞いてですね、熱心にイエス様のことを述べ伝えようとした人たちは、みんながみんな同じ思いで働いてるわけじゃないようなんです。いよいよ熱心に働く人たちの中にも2種類の人たちがいる。パウロはそういうふうに気がついてここで語っています。15節から17節にかけてこんなふうに言うんです。キリストの述べ伝えるのに妬みと争いの念に駆られてする者もいれば善意でする者もいます。一方は私が福音を弁明するために囚われているのを知って愛の動機からそうするのですが、他方は自分の利益を求めて獄中の私を一層苦しめようという不純な動機からキリストを告げ知らせているのです。同じくキリストを述べ伝えているそういう働き人であっても愛の動機からする人もいれば妬みや虚栄心に駆られて励んでる人もいるっていうんです。愛の動機でする人ってどういう人か。パウロ先生が投獄されてしまって自由を奪われてしまった、それはきっと無念だろう、そういうふうに察してです、パウロの口が封じられているんだったら何とかしてその働きを自分の口で補おう、パウロが伝えたいその福音をこの私が代わって伝えようと思ってパウロのために働こうとするのがここで、パウロが愛の動機によって行うと言っているその働きだろうと思います。パウロにはそういう非常に良い同労者仲間がたくさんいたようなんです。私たちも聖書の中でです、テモテとかシラスとかエパフロディトというふうにですね、いつもパウロと一緒に働きを共にしたそういう人たちがいることを聞かされます。ルカもそれに数えることができるでしょう。ところがその一方でです、パウロと競争するように思っている人もいるわけです。パウロが牢屋に閉じ込められて自由な活動が妨げられている今のうちにせっせとこの私は主イエスの福音を伝えてパウロよりも自分たちの方が優れていることを示したい、そう思って一生懸命になっている伝道者もいたようなんです。そういう人たちの名前、聖書の中で考えてみると比較的初期にです、パウロとたもとを分かって独自の伝道活動を始めたバルナバというような人がいましたし、あるいはコリント教会にパウロの後からやってきて教会の中を少なからず混乱させてしまったアポロという伝道者もいました。さらには、パウロのことを最終的に見返りって捨ててしまったデマスなんていう人も聖書の中にはいます。そういう人たちもしかし働きとしては主イエスキリストを述べ伝えているんですね。そしてパウロはその両方の人たちがパウロの投獄によって大いに刺激されてそれぞれ伝道の技に励んでいる、それは大変良いことだ、自分の牢屋に閉じ込められてしまったことがそんなふうに用いられていることを大変光栄なことだって考えているんです。パウロはエフェソの牢屋の中にいて牢屋の外でそんなふうに盛んにイエス様の福音を述べ伝えようとしている働きが強められている、そのことを知って喜びましたけれども、しかし同時に牢屋の中にある自分自身、パウロ自身もです、それとつながる一つの同じ戦いを戦ってるんだっていう思いを持っていたようです。29節でパウロはこんなふうに言うんですね。つまりあなた方にはキリストを信じることだけでなくキリストのために苦しむことも恵みとして与えられているのです。パウロ自身は外の人たちが一生懸命イエス様のことを述べ伝えているのと裏腹に牢屋の中で不自由な生活をしています。不自由であったりひもじかったり苦しかったりすることがたくさんありました。しかしです、パウロはそういうつらい経験をすればするほどです、パウロ自身のこととしてまさに あの十字架におかかりになって人間のために苦しんでくださったイエス様がこの私のためにもいてくださるんだ、そういう思いを深くするっていう経験をしていたんです。パウロは自分自身のこととして自分の身にそういう経験をしているからこそフィリピ教会の人たちにも書き送ることができたんです。あなた方にはキリストを信じることだけではなくキリストのために苦しむことも恵みとして与えられているんだ。キリストのために苦しむと言ってますけど、苦しみの中にあって主イエスキリストがここに共にいてくださる、それが本当に恵みなことで感謝なことだってパウロは言うんです。ですからパウロはこの牢屋の中でも自分はイエス様に捕らえられたものとして、イエス様に従っているものとして、ここでイエス様を通して神様に信頼を置いて生きる生活を歩んでいる。そしてこの牢屋の外では自由にいろいろ活動できる立場の人たちがまさにこの時福音を伝えなきゃいけないと思って一生懸命励んでいる。それは本当に感謝なことで福音が前進してるんだってパウロはそういうふうに語っているわけです。私たちの人生にはどなたの人生であってもきっと苦難や悩みや嘆きが付きまといます。しかしその時にもです、十字架と復活の主がこの私と共に歩んでくださる、それが本当に私たちにとって慰めなことであり、また恵みであることです。私たちは自分の人生の中で時に暗い死の影の谷の道行きを歩んでると思わされるようなことがあるかもしれませんけれど、しかしそういうことを経験する今の時もイエス様が共に歩んでこの私を支えてくださっている、私たちはそういう主にある平安な歩みを過ごしていけるようにイエス様から招かれているんです。そしてそれが本当に恵みなことであり感謝なことです。私たちはそう言いたいと思います。そしてまた私たち自身のもとでも、また兄弟姉妹の交わりの中でも福音が前進しているのだということを本当に喜んで感謝なこと、そう覚えたいと思うんです。私たち一人一人が本当にイエス様の十字架を見上げ、そして新しい命が、永遠の命が私たちの前に開かれている、そのことを信じて歩むときに福音は私たちのもとで前進します。私たちはそのようなイエス様を通しての神様の働きに連なるものとして力を与えられて、ここから歩んでいきたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、パウロがエフェソの牢屋の中でフィリピの教会に手紙を書き送って、私の身に起こったことのために福音がかえって前進しているのだと、そのように告げたときに、決してそれは強がりでも負け惜しみでもなく、牢屋に囚われていてパウロのもとで本当にあなたの恵みが生き生きと経験されることであり、そしてまたそのようなパウロのことを覚えながら兄弟姉妹が御子イエスキリストの十字架と復活の出来事を伝える、そのことに精を出しているという、その事実をパウロは考えました。私たちが今この時代でも全く同じように、私たちのもとをよみがえったイエス様が訪れてくださり、イエス様が私たちのために十字架にかかり、私たちの罪を清算して、神様がこんな私たちと一緒にいてくださるのだということを確かに教えてくださり、神様に支えられているものとして 新しい命を生きるように招いてくださることを感謝いたします。どうか私たちのもとでも主イエスキリストを通して聞かされている福音が前へと進んでいきますように、私たちが自分自身の中においてもイエス様の出来事をさらに豊かに経験し、そしてまた教会の働きとしても一人でも多くの方にこの福音を伝える、その働きを精一杯行う働き人が次々と起こされますように願います。私たちは主が共に歩んでくださるので、本当に見通しがきかない、また危険の多い世界の中に置かれても信仰を持って信頼を持って将来を展望しながら歩むことができるようにされていることを感謝いたします。どうか私たちの行く末が滅びではなく、主イエスキリストが私たちを招いて共に永遠の命に預からせてくださる終わりの時であることを覚えながら、今日なすべき務めを一つ一つ行っていくことができますように導いてください。どうか私たちに出会わされるすべての隣人に、私たちがふさわしく語り、ふさわしく考え、またふさわしく交わることができますように、聖霊によって私たちを導いてくださいますようお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。